解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い、知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。確かに信心をさせていただいておりますと、あれもおかげこれもおかげであることに、驚くばかり。なるほど、知ったおかげより知らぬおかげの方が多いことも分からせてもらう。ですから、どういうようなそれが度合いであっても、神様のそれをご都合としていく。もうそれでいけばよいのだ。それが神様のご都合になった。私の信心が最近もう本当にあれもおかげこれもおかげとこう実感させてもらいますし、そしてその結果においては、なるほど、おかげであったということを、まあ、ある意味で、実証もしてまいりましたし、自分もそう信じておるわけですけれども、あれもおかげであった、これもおかげであったということは、もうだから一日の中に一切がだからおかげということなんですよね。後で分かるのではなくて、もうその場で分かることの方が本当だと、もう私は言ってまいりましたんですね。例えば、さあ困ったと言ったような場合であっても、困ったとは一つも思わない。神様のご都合に違いはない。もうおかげを下さろうとするご都合なのだから、あれもおかげであったと言ってから、昔のことには考えてみると、あれもおかげであったと分かるんではなくて、即その場でおかげと分からせていただけれるということがありがたいんだと、まあ、皆さんにそんなふうに聞いてまいりました、いただきましたし、また私もそういうおかげをいただいて、そういうことが分かるようになると本当の信者じゃと。だから、なら私は本当の信者かと思った。例えて申しますと、この頃からの安子のお国会についてでも、もう本当に私だけは即おかげといただいて、私だけでもお礼を申し上げにゃと言うてもきたし、実際思うているんですよね。ですから、な私本当のなら信者かというと、なかなかそうではない。今朝から私はご神前で新藤栄太郎という映画俳優がありますよね。新藤栄太郎、新は進む、道は道という、 栄は栄え、たばふとのろうと。本当に私どもはそういうどのような場合であっても前に前進するより他にない、前進以外にはないのだ。どんな例えばそれが難儀な問題であってもそれを踏み越え踏み越えして前に進んでいく以外ない。夜そして栄えても息は太くもなっていくという振動を得たら、母これは哀楽の新人、私の新人の子だと思うと。そしたら次にいただくことがね、歌舞伎に天竺徳兵衛というの、昔の芝居、その天竺徳兵衛というのがもう舞台いっぱいに装置されたその大屋根の上でね、大きなその釜に乗って火妖術を使っておるというその場面なんです。釜といえば私の一番嫌いなもの、天竺徳兵衛というのは、それこそ日本制覇を目指すという大野心を叶なのです。私もそういや、もうなんといや日本一、なんといや日本一、昨日なんかでも私が住んだところで若人生が、昨日は今度の記念祭の記念出版、それから五能来用の本ができます。それでいろいろ皆さんその当場そのご用意いただいておられる方が5、6人ぐらい昨日集まられて、その検討がこうやられて、まあいよいよ分からないところを私のところで持ってきたわけなんですね。で今毎朝夏の資料の間だけを、して一口ずつですけれどもご理解をね皆さんに、聞いていただいて、今それを賭場に書いて、それを皆さんに落として帰られた。であれがもう今年で3年間続きました。夏のちょうど3年間で、この時の修行の半ばに終わるわけでございます。それで、これも、記念出版として大変熱い本が出ているわけなんです。でその時私が先生に言うことが、私がいつも言ってるこの世界にね、世界の市場に哀楽の真珠を、本郷様の真珠を世界中の総事故に分かってもらうんだと。そういう意味では真珠のないものでも真珠の浅いものでもです、もう長々と難しく解いたのではなくて、本当に1分ぐらいで解くんですからね。あれは当番にあれ書いてあるのは、1分か1分半ぐらいなんかじゃないでしょうか。あれを皆さんに聞いていただくだけだったら、ですから読むのにも簡単だし、だけれどもまあ教祖の御教えのその御教えの真髄に触れ、または浅く、または深く、または軽妙、または初脱な解き方がしてあるわけです。ですからこれ金光様のご信者だけを対象にしないでね、世界の上の例えば英文に直したり品の文に直したり、そして世界中にですの人に読んでもらえるような、私はその気持ちをこのご理解緩和主義は持っているんだと。そして何種何派の人であろうが、信じのない人であろうが、あれを日々例えば読んでいかれればです、その日のいわば 幸福になる元といったようなものがそこから感じ取ってもらえれる、おかげをいただいてもらいたいという願いを私は持っているのだから、あれはもっともっと検討に検討を加えて、私の講話集の方の方をこういうふうにしたらよかろうと言うて、私寝ながら指図させていただいて今日思うんですよ、ね、本当に大きなことばっかり言うなとみんなが思うだろうと思うんですけど、事実本当私そう思うんです、ね、経典緩和なんかはもうむしろ例えば金光教で出すよりもですね、私は、他の なんか大きな出版やというか雑誌やなんか出してですね、ただ金光教の信者だけを目当てにせずに、それこそ日本中の人たちも読んでもらい、できるならばそれがだんだん英訳されたり、シナゴに訳されたりしながらしてですね、本当に金光教の人のバイブルとして世界中に言うなら市場に下ろしていくような、まあ言うならそういう野望を私が持っているわけだ。そんなことから思いながらね、母は天竺逃避っていうのはこれ私のことだろう、しかも私の一番嫌いなというのは、それはやっぱその難行、ね、難行が起きてきたならばその難行をどっこいとありがたく受けますけれども、難行を過ぎておるということじゃないのです、ね、それは私がなら帰るとかがまたなんかをもう一番身の毛のよだつほど嫌うように、ましてや信者さんが亡くなられるといったようなことやらば、もう本当に身の毛がよだつほどに思うだけでも嫌いなんです。それ誰だってそうですけれども、もしそこにそういう事態が起きてきたら、どっこいと受け入れるものがいつも私にはあるということなんですね。ガマの上でそれこそ大見を切っておる天竺徳兵衛の場面を今日見せていただきながらね、これは私のはこんなもんじゃないなと、厳密に言ったら天竺徳兵衛のそれのように、ただ嫌いなもののガマの上に言うならあぐらをかいて、そしてあのガマが口からこうもうもうとね煙を吐きます。そしてごまかして、そしてただ大見をこう切ってるだけじゃないだろうかと、まあ今日はそういう意味で大いに反省させられておるのでございます。最後にそれが誠の信者やとこっしゃんなら、なら本当にあんたは誠の信者かと言われると、誠の信者じゃないという答えしか出てこないのです。ですからね、私が言うあれもおかげこれもおかげといただいていっておるということは、これは本気で検討を加えられて、もう少し謙虚に信心をいただき直さなければならないでなかろうかといったようなことを私は今今日感じておるのでございます。昨日おとといと昨日が一番ひどかった。おとといはそれこそ遺言状かかんなかった。家内若人の夫婦を呼びましてから、いろいろ私は話を私が今日言うとは、私初めてでした。子供たちをあの呼んでから話をするということ、昨日一昨日だけはどうでもこれ聞いといてもらわんならんと思って、寝ながら一日神様からいろいろとお写真を受けたことを若人の夫婦、それから家内、それで修行さんも立ち会っておられましたからにお話をしたことで、その中にでございましたけれどもです、神様が今日は死神も呼ぶとか、だから母が死神も呼ぶだけ、死神を呼ぶというだけ死んとじゃないかいなと思いましたけれどもです、母は死ぬ時にはこんなにきついもんだろうかというようにです、きついというが別に傷んだりどうするわけじゃないですね。もうなんというでしょうかね、もうとにかく目も開けたくないぐらいにきついというわけじゃないけども、気持ちがいいというのときついのとこう一緒にしたような感じなんですね。足はこうも締めたような感じ、手足がような感じですけども、こうやってお腹締めておるだけ。そしたら私の死神というのを、形に表現してみてくださったんですけど、これ、言うならの将棋様のような感じのね、今でもわからんのことは、片っぽの方にこう片方だけにですね、割り木のような炊き物のようなんですけれども真っ黒なんです。それを片っぽの方にこう抱きながらその私の枕元をやってくるんですね。それで、私が あんまりきつがあるもんですから、そしたら神様がね、後ろの方の例えば帯を釣り竿かなんかに引っ掛けてポーンとこう上げてくださるように、ポーンと上げてなんか向こうの塀の向こうにこうやってくださった。それでも途端に息が一緒よくなって楽になった。 昨日はそんなことなかったけど、昨日もそれによく似た症状で非常にあそこ昼頃から3時頃まできつかったんです。そういうようなことのあったことやら、その中にいただきましたことやら、負い目の中に、ご本部の金光様の弟様に神聖神聖という方がおられます。いつも三大金光様がおられるときにいつも手を引いておいでられた、私が一番好きな金光様なんです。その金光様がね、本部の学院生を全部連れて愛楽に見えておるところでした。しかもそれがなんか紅葉に回っておられるといったような感じでね、その学院生を全部相撲取りに仕立てて、そしてここで相撲があっておるというような状態。そしてその相撲を見ながら私が感じ取ることは、まあみんな弱い。これは愛楽の信者が、僕だったらこれは愛楽の信者がよっぽど強いといいと思うような中に、相撲が終わりました。ただ終わったというので、ちょうど大祭が終わったとのように、5人6人または10人ずつぐらいにグループここのご師匠さんがみんなご納来をいただいておると。そこへ新生先生が、金光先生がずっと行事のような格好をしてから、茶目気たっぷりに、またはその厳格なような感じで、そこを回っておられる。そして後ずもがいただいておるところへ見えてですね、もうたくさん飲んだり食べたりした、もうちょっと後のようであって、もう食べ散らかして、食べきらんとはこういっぱい散乱しとるようなところでですね、見えて立たれてから、それも、茶目気たっぷりにおっしゃることが、お食物をね、このようにしてお粗末にしていただかれてはいけませんなというふうに注意をしてもらっておられるところでした。これは私は本当にそれこそ愛楽の場合はおかげをいただきすぎましてから、あり余っておりますからね、もうタイでもブルでもいつも冷蔵庫の中には何匹か入っておるちゅう。さあお酒っていえば、もう酒蔵ってなるとたくさんいつも酒があるし、さあ何かちょっとおみきちいただくかというと、どうしてもだからそのお粗末になるところがある。これは天城方の大祭後のご納来なんていうものは、もうそれはもうそれこそもうこれ個人契約書にならんじゃろうかということだそうです。本部あたりでも来賓の方たちだけにしか出ませんけれども、それはもう私この頃豊のところでご納来の送り銭がありました。それを見せていただいたが、もうそれは実に簡単なこと。そしておみきっくんをあげたらもう解散というのが五大祭後のそれらしいです。これはここの場合は五大祭だけの土地ない、いつの場合でも介護ちょっとその会食といったようなことになると、本当にあれこれがお粗末になるような雰囲気があるということがですね、これはいよいよもって愛楽が本当なもの、例えば私自身も本当の誠の信者だとしたら、本当のもの、誠の信者、誠の信者、誠の教会を目指させていただくためには、金光様からそうしたいろいろとご注意をいただいていったようなことにですもう少し関心を寄せなければ、このままの愛楽ではいけないな、それこそ大きな野望を持っているなら、おるほどにもっともっというのは、誰が見ても金光様がおいでられても、なるほどと合点が言ってくださるような、ね、力は強い、学院本部から見えてる方たちよりも愛楽の方が強かろうと思うぐらいけれども、実際その後のざまというものが良くない。これは私のあれもおかげこれもおかげというような感じです、ね、例えば私がどんなにお腹を壊そうが体を壊そうが飲みすぎろうが食べすぎろうが、そのことがいつも食べすぎるなければならない、飲みすぎるだけなければできない、そしてそういうその体を壊すことが必ずおかげのもとになってきてるわけです。私の場合これはもう本当にそうなんです。ですからそこを私の叶えなら叶えが分かればです、 もうちょっと大事にしてくれるでしょうけれども、私がもう必ず飲み過ぎたら食べ過ぎたらすると体を壊す。これはもう昔からです。もう昔からもうこの時だけは虐待されるんです、うん、あなたがもう口が癒やしかもんじゃけ、あなたが食べ過ぎる喧嘩なふうですって、うん、あなたが登り上がってからどんどん飲み出され喧嘩なふうですって、それはもう構いやしませんよ、癒やしんけども言わんばかりの態度でもうここに参中過ごさせていただいたわけですけれどもね、まあ思ってみる方に、まあ、これ分からんもんだから、まあ、こうやって修行させていただいて、神様にやってこのお願いさせていただいたら、初めていただいたが真っ白のスイカをきれいにいただいてるとこをいただいた。だから母スイカちゃスイカの修行と言われるが、あの赤いスイカの場合はね、自分が新人の熱情をたぎらかして新人を燃やして取り組む修行が赤いスイカです。すと白いスイカというのは修行しようと思わんでもさせられてるわけです。こんな修行、いや熱のない修行だ。させられてる修行はきつい、させられる修行はきつい。だからおかげをいただいてですね、もう本当にこちらが一歩先にいつもなら赤いスイカの修行をさせていただいて、させられる修行がないほどしのおかげをいただくことが本当は新人の理想なんだ。日本の政治を待合政治というようなふうに言われます。また実際待合でなかなか話が進まそうですよ。本当日本の政治はね、哀楽の場合にもどうなんとはなしにそういう雰囲気も持っております、ね、もっと例えば清潔な政治とでも申しましょうかね。もっと言うならば清潔な新人とでも申しましょうか。そんなら例えばそういうところを通らんでも、白いスイカのところを通らんでも赤い仕様でです通らせていただける道があるのだと、そういうところを今日は私は反省させていただいた。今まであれもおかげであった、これもおかげであった、自分の言うならばお粗末とかご無礼とか、ただ自分よがりのことで難儀をして苦労をして、そしてそれもおかげだ、神様から厳しいお気づきをいただいているのにもかかわらず、天竺特命じゃないですけれども、ね、それこそ大釜の上にあぐらをかいて、しかもあの生首をくわえてから髪を切るんですよ、ね、本当言うたらあの生首は自分の親の首ですから、そんな見えども切れることじゃない。本当言うなら鏡の不幸の場合でもそうです、ね、私の本当の命なの、しかも子供同然の命なのですから、ね、本当言うたらしょーっとするぐらいの方が本当なことなんだけれども、私は何か知らんその怖いもの、いわば普通はもう本当に身が震うように嫌いな、そういうことに直面してもその上にあぐらをかいて生首くわえてこう身を切っておるようなものではなかろうか。なるほど、お恩公からは拍手喝采でしょうけれども、私自身の心の中にです、ね、今度のいわば白修行ですね、白スイカの修行に参加させていただいてから、そういうようなことを感じさせていただいておる矢先に今日のご理解でした。神道栄太郎、なるほど、どんな場合であっても私はそれを乗り越え乗り越え、確かに栄えでも来た、太くもなってきたけれども、ここにもう一つ誠の信者であるということの検討から来るならばです、あれもおかげであった、これもおかげであったの内容がもっと言うならば清潔な意味を言っての事態になってこなければならない。本校様からご注意いただいた言うならば、なるほど、お宅のご大祭は素晴らしいですけれども、あとのご能来の時かもおかしかですねと例えば言われておるような感じ、実はご能来そのものもご祭典と言われておる。してみると大祭がどのように素晴らしかっても半分はいけなかったということになる。これは大いに私の新人性格というものがどうもそのような言うなら待合政治的なものがございますから、ここのところに自分これからの新人を置かせていただいて、なるほど、家内が、ね、あなたが少なことしてから、あなたが飲み過ぎてから具合の悪かっちゃいけんでと言って礼遇されても虐待されてもね、仕方がない、うん、 本当に私はなるほどそれでもおかげにしておるけれども、もうそれでは今後の哀楽はいけないような感じがする。なら世界の一番に出すといったような夢野望にも近いことでございますけれども、ならこういう思いとか願いというものを捨てるのではない。だからいよいよ出させていただいた時にです、はあ、なるほど素晴らしいという言われて、半分はそればってどうも不潔だな、おかしいなと言われるものがあってはならないから、ここのところを今日は今度の旅はお気づきいただいたなといったようなことを感じるのです。ここまで新人を進めさせていただいたということも、これは大変なこと、大したこと。本当に新人というものはやはり師匠が師匠だとおっしゃるが、極めていけばいくほどにです、もう限りがないものであることをいよいよ感じさせてもらいます。本当の意味において分かる、本当の意味においての誠の信者をいよいよ目指していかなければならないと思うのでございます。